ます、日本の皆様こんばんは、カナダの東部キベック州からお届けしています。今ちょうどこちらはですね、朝の7時ですね、あ、7時じゃない、6時半ですね。今日は何曜日かな、水曜日の朝6時21分、今ちょっと身支度しながら、配信しています。これはスタンド FM さんのライブで配信してるんですが、後でポッドキャストにもシェア しようと思ってるので、もしこれをねポッドキャストで聞かれてる方はスタンド FM さんで最初にライブ配信したものだと、ご了解の上聞き進めてみてください。でですね、今日はね旅行の準備編ということで、旅行の準備の薬編ということで、旅行に持っていく薬の話をしようかなと思います。というのもですね、今日朝起きて夫がいきなり開口一番にマラリアの予防薬をなんとか手配しないとねという、そういう話をね朝一番に聞かされまして、まあ確かにそうなんだけど、そういうふうにいろいろ思いついて、なんて言うんでしょうね、あ、これもあれもこれもというか話がねボロボロボロボロ出てくるんですよね。でちょっとメモ代わりに音声配信として録音しておきたいと思いました。でね、スタンド FM さんのライブとして今配信しております。でですね、そのマラリアの予防薬ですね、マラリアピルの話、これはマラリアの危険地域に行くときはですね、毎回私たち用意して持っていくんですけど、これはどうなのかな、日本では市販薬としては手に入らないですね、処方薬として入るのか、手に入手できるのかどうか、よく私は日本の事情がわからないんですけど、何種類かあるようで、私たちがいつも使ってるのはですね、決まったタイプなんですよね。名前、またちょっと覚えてないんですけど、それを、トラベルクリニックというところがありまして、まあ、そこでね、入手、できるだけたくさん入手しとこうというふうに、彼が言ってましたね。今のうちだとこっちで、保険が効いているので、保険の、その効いている間にできるだけ、しっかりと、予備というかね、ストックとして、入手しておこうという感じで言ってます。あ、まや太郎さんだ、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。今日はちょっとこちら朝なので、朝のね身支度をしながら話してるんですが、ちょっと声が枯れてるかもしれません。枯れてますよね、そう、お薬の話をねしてます。お薬のちょっと思いついたところをね、ボツボツと喋っておこうと思いまして、後で聞き直してね、自分で用意の準備の確認とかもできるんで、お疲れ様ですありがとうございます、声かわいいです、ありがとうございますありがとうございます、そう言われると嬉しいですね、寝起きの声です誰も聞きたくないと思うけど、朝のですね、私朝の準備中なので、先ほどちょっと本当に起きたばっかりで着替えて、今ね お茶を飲もうと思ってお湯を沸かしました。だからちょっとケトルの音がうるさいかもしれませんが、そう、それで結構ね、私たち今までねマラリアの危険地域とか行ってて、で特に彼はね、うちの夫はアフリカによく出張に行くんで、アフリカの一部の地域はマラリアの危険地域というかね、まだマラリアが結構流行るというか、感染してもおかしくない地域に当たるので、いつもそのマラリアの予防薬というのは持っていくんですね。ちなみにマラリアっていうのはウイルス性の病気ではなくて、あれ寄生虫で蚊を媒体として感染します。なので、まあ、蚊対策ですね、蚊に刺されないような対策をすることと、あとは、まあ、ワクチンとかはないんですけど、寄生虫なんでね、ワクチンとかじゃないんですよね、確かね。予防薬というのがありまして、で予防薬を飲んで いると、まあ、感染しにくいのか、まあ、症状が和らぐのか、そんな感じですね。そう、まや太郎さん、コメントありがとうございます。準備大変ですね、ということで、なんかね、いろいろね、こう、ふとアイデアがね、あ、これもやらなきゃとか、あれもやらなきゃとか、これも準備しなきゃっていうのがね、毎日のように降ってくるんですよねだから なんかあれですね、まあ、今のところまだね1ヶ月先なので、まあ、なんとか、できることをね、今のうちに早め早めに手を打っておこうと思ってるんですけど、そう、寄生虫ね、怖いですよね。なんだかね、なんだったかな、血液に寄生するんですよね。で、ヘモグロビンを食べるんだかなんだか忘れちゃいましたけれども、とにかく、まあ、COVID とか、みたいなウイルスでもなく、細菌でもなく、寄生虫で、今のところその完全な予防策というのは見つかって発見、まあ、見つかってというか作られてないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、今のところ私たちのところにはそういう情報がないので、まあ、蚊に刺されない対策っていうのはやはりね大切なんですよね。というのも、うちの夫昔天然熱をやってて、今度かかったら多分致死率がかなり高いので、本当に蚊には注意なんですよね。特に、まあ、熱帯エリアでの天気フィーバーって日本でも一時昔ですけど流行りましたよね、東京でね。あれですね。あれにかかってしまうと、1回目はまだマシで、2回目かかると、アナキフィラキシーショックだっけなんかそれと関連した感じで2回目の方が致死率が高くなるんですって。だから蚊に刺されない対策はね、ちゃんと、それまた別に、薬とは別に、一応蚊取り線香みたいなのとか、蚊よけ、虫よけのスプレーみたいなのをね、用意しては行こうと思ってるんですけど、虫よけスプレーはちょっと無理かな。というのも、カバンをですね、スーツケースじゃなくてバックパック1個で行くので、機内持ち込みなんですね。だから 100ml までのボトルしか持ち込めないんで、ちょっと蚊よけスプレーは現地入手することになるかもしれませんが、蚊取り線香は持っていこうと思ってます。はい、アマヤトルさんに、僕は日本でぬるま湯状態なので想像できないですいや、わからないですよ、これからも。日本もね、さっきも言いましたけど、ちょっと前に天気フィーバーが流行ったでしょ。マラリアもね、いつ来るかわからないですよ。これだけ世界の、異常気象がこうなってると。もう誰も異常気象って言いませんけどね、最近ね。異常がもう普通になりすぎて。あ、タジマスターさん、ありがとうございます。来てくださって、初めてかな？初めてですかね。初めましてですよね、多分ね。はい。頑張る人応援チャンネルということで、ありがとうございます。ちょっとお茶を飲もうかな。今、お湯が沸いたので、お茶を入れます。今日は、とりあえず朝のお茶は、なぜか、イングリッシュティーと決まってて。そう、それでマラリアピルの話で、今日は目が覚めたというか、起こされたんですけど。あと、なんだっけ。あとね、やはりあれですね、こちらの日本の薬よりもやっぱり皆さんおっしゃいますけどね、海外の薬の方がきついとかっていう風に言いますよね。で、日本で認可されていない薬とかも回っていて、で、特に私たちが用意しておきたいのは、ちょっとコメント読みます。まや太郎さん、海外に遊びに行きたい気持ちありますが、気持ちだけですね。まあ、いつかね、ぜひぜひ、多分ね、行き始めると前太郎さんはね、ハマるタイプだと思いますよ。あ、タジマスターさんが、こんばんはということで、ありがとうございます。前太郎さんはこんばんはで、はい。ありがとうございます。そうだ、さっきで写真を撮ってここに掲載するの忘れたんですけど、パラシートもか、パラシーモとかなんかそういうね、鎮痛剤がありまして、それを持っていきたいのと、あと、喉の薬ですね。シップルスとかなんかそういうね、トローチじゃなくて、日本でトローチっていうのがありますよね。あれのもうちょっと強烈にしたようなバージョン。喉を、まあ、半分麻痺させて、咳止めですね。咳止めのドロップ、飴なんですけど、喉を半分麻痺させる効果がありまして、かなり咳がひどい時に抑えることができるというね。これはね、メキシコでコロナにかかったんで、その時にね、咳が出て困ったんですよね。
だからあのそのシプロスかな、名前忘れちゃったんですけど、それをね買おうと思ったらメキシコでは売られてなくて、だから今度はね絶対に持っていこうと思って、カナダでも売られてると思うし、イギリスでは絶対に売られているので、イギリスに行った時には絶対に入手しようと思ってます。これ忘れないように自分で喋ってるんですけど、はい、あ、マヤ太郎さん、はい、ハマりたいですということで、じゃあハマりますよ多分ね、いつもねフットワークの軽い方なんで、はい、まずはアジアとかね飛び回ってそうですよね、何年後かには、ちょっとコロナが落ち着いたらですね、はい、田島下さん麻痺させる、そう麻痺させるんですよ、まあそのなんていうの、強烈ではないんですけど、その麻酔みたいな役割はないんですけど、一瞬ね麻痺させて咳を止めるというので、まあ、楽にはなるんですね。だからね、1日8粒までしか飲んじゃダメとか、そう決まってるんですよね。やはりその麻酔効果みたいなものがあるので。アマヤトルさん、日本国内はフットワーク軽いんですけど、知ってますよ。もうなんかいつどこにいるのかわかんないもん。いつもなんか違うところにいて。はい。まあそういうのもね、楽しいですよね。それとそのドロップでしょ、ドロップというかのど飴でしょ、それとねもう一つなんか思ってたんですよね、なんだかな、あとこの前も話しましたけど、コロナの抗原検査キットですね、これはあ、そういえば昨日日本の母と電話したんですけど、なんか抗原検査キットがなかなか入手できないらしいですね、日本はね。私イギリスから日本にこの前戻ったんで、イギリスで抗原検査キットをね1ダース買って帰ってあげたんですよ。あげたというかね、恩着せがましいですけど。だからすごく喜んでましたね。なかなか東京なんだけど、なかなか抗原検査キットが入手できないとか言って。で、ちょっとそれはね、政府の問題だと思うんですが、こちらではですね、一応ね、ケベック州、カナダのケベック州というところに住んでるんですが、こちらのケベック州ではですね、健康保険証を持ってると、1ヶ月に1回は検査キット5セット、5検査入りのパッケージが、1人1個無料でもらえるようになってるんですね。薬局に行って保険証を提示すればもらえるんですけど、それをね、持っていこうと思ってます。2人で合わせれば 10回分は手に入るので、ただで。やはりね、コロナに、メキシコでコロナにかかった時に、検査キットがあってすごく助かったんですよね。あと体温計も。体温計と、検査キットは、まあもう、このコロナの時世は、コロナ時代においては旅の必須アイテムかなというふうに思います。海外旅行するならね。はい。それと、それともう一個なんか思ってたんですよ。これはね、日本で認可されていないサプリメントなんですが、メラトニンというのがありまして、メラトニンというのは一種のホルモンなんですね。で、これはですね、睡眠誘因の役割を持っているサプリメントとして使われてます。これは夫の必須アイテムで、彼はいつもね、ちょっと睡眠障害というほどでもないんですが、本人が言うにはライトスリーパーということで、結構目が覚めやすいタイプなんですよね。だからそのメラトニンを枕元に置いて、眠れない時、難しい時はちょっと、飲んでるって感じなんですけど、よくね、時差ボケの対策として持ち歩いてる方が多いんですね。これ日本では入手できません。で、ちなみにイギリスでも認可されてないみたいで、イギリスでも薬局には売ってないんですね。市販されてないんですね。でもカナダでは売られているの、普通に並んでいるので、ビタミン C とかビタミン B とかに並んで置かれているんで、それを持っていくつもりでいますね。多分ね。多分ね、というか彼は絶対持っていくと思います。はい。アマヤトルさん、海外だとビビリ。大丈夫ですよ、ビビらなくて。いけます、十分に。はい、まあ、海外の方がね、かえって羽伸ばして捨てられるかもしれないですよね。あと何だっけ、あともう一個ね、なんか思ってたんですけど、この鎮痛剤と、頭痛の薬ですね。それと、マラリアピルと、あと、メラトニンと、あともう一個、検査キットと、あと何かもう一個、喉飴か。 かな、それだけかな、はい、それだけちょっと今ふと、ま、頭に思い浮かんだんで、ね、メモを取るよりも何よりも音声で配信しとこうと思ってちょっと喋ってみました。まあネックはあれですね、マラリアピルですね。マラリアピルを、まあ、どれだけ入手できるかということで、まあ、間違いなくマラリアの感染地域には1回以上は行くので、入手しておきたいですね。はい、マラリアもかかってしまうと本当に大変なことになるので、怖い病気です。そしてあとは蚊取り線香は手元にあるのでそれをそのまま持っていくとして、あと、鎮痛剤もあるので、あと喉飴ですね、喉飴を入手することを忘れないようにしなくちゃですね。あとね、いつも胃薬とかも持っていく、一応持っていくんですけど、胃薬はね実は旅行先で使ったことって本当にないんですよねなんだろう、私の胃はそんなに頑丈なのかな胃薬は日本で買ったものをね持って行ったりするんですけど、漢方胃腸薬とかですねそういうのね持っていくんですけど、あんまり使ったことがないんですよね。胃がそこまで悪くなるっていうのはとりあえず今のところは経験なくて、はい、だから胃薬ちょっとまああんまりいらないかなみたいな。あとは何だろうな、あと絆創膏みたいなのね、ちょこっとまあエマージャンシー緊急の時にのために持っていこう行くのと、まあ、そんなにかさばらないものなので、あとまあ一応そんなね、なんていうのかな、薬セットみたいなのいつも持ってるんですけど、まああんま使わないですね。そしてもう一つ、今日とか今回は日本からね、かゆみ止めの軟膏を買ってきたので、それ持っていこうかなと思います。私は結構ね、蚊に刺される、どこにいても蚊に刺されるタイプで、多分私が刺されるから夫はね刺されないんだと思うんですけど、しかもよくその痒さとか痛さに対するなんていうのかな、忍耐が耐性がないというかついかいてしまうんですね。だからかゆみ止めは持っていこうかなと思います。日本からね、それはね日本のものがいいなと思うので、日本のものをね持っていきます。多分十分にあるかどうかは分かりませんが、あっという間になくなりそうな気もしますが、まや太郎さん、薬の話でないですが、まいさんお話上手ですね。え、そんなことはないですよ、今も起き抜けで話せるだけ話してるっていう感じなので、いえいえ、話は本当にね、口下手です。はい。蚊、嫌ですね、まや太郎さん。ね、蚊はね、ここはすごいんですよ、森の中なので。カナダの森の中に住んでいるので、ヤブ蚊がね、すごいんですね。だから、まあ、ヤブ蚊と、あとこっちはね、吸血性のハエなんかもいたりして、そっちのハエの方がね、結構噛まれると、本当はきついですね。痛いからすぐ噛まれたのは分かるんですけど、噛まれたというか刺された時ですね、でしかもものすごく、私の場合はねすごく腫れるんですよ。やっぱりそういうのに耐性がないんでしょうね。すごく腫れて痒くなって、本当にもう一目で分かるぐらいにぷくーっとね腫れてくるんですね。だからね、蚊とか、そういうハエですね、まあ結構こちらで、被害に遭ってますね。はい。だからそういう、なんていうのかな、そのアレルギー反応、あれはだから反応なんですよね、体のね。その反応をマイルドにするのに、なんか抗ヒスタミン剤とかそういうのも昔取ってたことがあるんですけど、もうちょっといい加減ね、まあ、そういう薬に頼るのもあんまり好きじゃないので、もう我慢してます、最近はね。まあ我慢してると、だんだんこう、自分の肌も体も強くなるっていうか、やっぱり順応していくんでしょうね。年取ってるから順応する速度は非常に緩やかなんですけど。まあなんとかね、なってます。森の中大自然なんですね、ということで。そうですね、今度ね、そうですね、そういう森の中の写真もね、撮りましょうか。撮ってね、それを載せた方がいいですね。本当にね、森の中ですよ。森の中で、航空写真を見ると、本当に森の中にポツンと家が建ってるっていう感じで、一軒家じゃないんですよね。一応ね、集落の中にはあるんですけど、まあ、そのお隣さんとの間にも、 まあ、ちょっとした、木が茂ってて、割と何て言うんでしょう、シェルターになってるというか、お隣の音とかね、視界をちゃんと遮ってくれているので、割と孤立した雰囲気になってます。だから、まあ、コロナのね、自己隔離だとかなんだとか、そういう時には大変便利な場所でも、場所ではありますね。まや太郎さん、家に網戸あるんですか？日本の家みたいに。あ、ありますね。あります、あります。一応ね、網戸はあります。まあ、日本のものほど頑丈ではないというか、 あちこち穴が開いてたりとか隙間が開いてたりするんですけど、一応ね、網戸ありますね。で、冬は必要ないので、夏の間だけこうパカッとはめるんですね。はい。だから、まあ、なんとか、窓はですね、開けても川ね、シャットアウトできるんですけど、去年の夏の初めに、ちゃんとね、網戸もはまってて、蚊がシャットアウトできてるはずなのに、ものすごく蚊がね、家にたくさん入ってきた時期があって、なんでかな、どっから入ってきてるのかなと思ったらね、暖炉の煙突から降りて蚊が入ってきてたんですね。もうそれびっくりして、暖炉を冬は使うけど夏はほとんど使わないので、まあ、使ってたらね、暑いから入ってこれないんでしょうけど、使ってなかったから冷たくなって、まあ、どんどん蚊が入りまくりの状態になってたんですね。で、慌てて暖炉をね、暖炉とその通気口みたいなところを、プラスチックシートで塞いだ覚えがあります。もうそれ夜中に近かったんですけど。もうとにかく蚊がすごくて、そんなこともありました。田舎暮らしのあれですね、まあダウンサイドというか、デメリットみたいなところですね。はい。あ、マヨ太郎さん、もしできるなら森写真。はい。今度、撮りますね。森写真。ここに、まあ、森の中に住んでるのもあと1ヶ月なので、バシバシ撮って、できるだけ森写真あげることにします。はい。まやたろさん、煙突からならガンガン入りますね。ね、もう入りたい放題ですよね。なんでそこに気づかなかったのか、私たちがちょっと愚かだとかしか思えないんですけど。はい。対策何かされたのですか？そう、対策ね、やりました。塞いだら効果ありましたか？ってこと。一応、はい、止まりましたね。プラスチックの、まあ、シートというのがあるんですけど、プラスチックのシートというか、なんていうのかな。まあ、サランラップじゃないんですけど、サランラップのをもうちょっと分厚くしたようなものがね、あるんですよ。それは何であるかっていうと、その、今度冬になったらですね、その防寒のために窓ガラスの一個内側にそのプラスチックシートを貼るんですね。それで防寒になるんですよ。なんかものすごく、なんていうの、原始的な感じがしますけど。そのためプラスチックシートっていうのは常にね、家に常備されてるんですね。それを使って塞ぎました。全部その暖炉の入り口、暖炉の、まあ、口元ですね、もうもちろん横に通気口みたいなのが開いてるんですけど、通気口っていうか、まあ、空気を入れたり出したりするとこですね、そこをもう全部塞いで、はい。そしたらね、一応ね、川の侵入は止まりましたね。はい。ということで、ちょっと朝起き抜けの、お茶を飲みながら、お湯を沸かしながらのライブとなりましたが、とりあえず今回はこの辺で、一旦終わっておこうかなと思います。今回は旅行の準備編ということで、薬についてお話ししました。まあ、こちらカナダから持っていく薬の話ですね。はい。まあ、忘れないように、自分でね、後で聞き返してチェックしたいと思います。はい。あ、まや太郎さん、ありがとうございます。パチパチパチということで、ありがとうございました。またお話聞かせてください。はい、ぜひぜひぜひぜひ。で、もしね、まや太郎さんも、なんていうのかな、思い切りができたら、ぜひ海外に遊びに来てください。どこかね、もしかしたらその辺で落ち合って、お茶でもみたいな感じができればいいですよね。はい。まあ、コロナもね、なんか今日本またすごいみたいですけど、まあ、そのうちね、まあ、いずれは、 皆さんね、やはり海外とか旅行とかツーリズムが元に戻っていかなくてはね、経済も回らないですからね。はい、というわけで、はい、マヤ太郎さん遊びに行きたいです、お茶お願いします、生きがいがあります、はい、あのお茶でも酒でもぜひぜひ、はい、いつかね、あのお待ちしてますよ、お待ちしてますよというか、私が日本に行く方がもしかしたら早いかもしれませんが、というわけで今回はここまでになります。あ、キティさんこんばんは、ありがとうございます。せっかく来てくださったのに、ちょっともう今日はねこれで終わりにしようかなと思ってたんですよ。はい、申し訳ありません。あ、マヤ太郎さん楽しみにしてます、ということで今日はね、旅行の準備としてお薬の話をさせてもらいました。ちょっと朝からね、夫がはい、マラリアピルを用意しなくちゃとかなんとか、そういうセリフで起こされたので、どんな朝やねんって感じですけど。はい、アキティさん、アキティさんまたね、ということで、マヤ太郎さん、ご挨拶ありがとうございます。はい、ということで、またぜひ、今、日本はお盆ですよね、今週はね。だから私もちょっとね、もうちょっと積極的にライブやろうかなというふうに思ってますので、ぜひぜひタイミングが合えばまた遊びに来てください。はい、では皆さんありがとうございました。ではまたね。一旦失礼します。ありがとうございました。キティさんもありがとうございました。またね。